これからお送りする番組は再放送となります。
お聞きの放送はギノワンシティ FM です。
メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は第一外科小児外科グループの久田正明先生をお迎えして、小児外科疾患についてお話をお伺いしたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まず先生、小児外科のお話の前に、
はい、
自己紹介ということで、はい、
皆さんこんにちは。琉球大学第一外科小児外科グループの久田正明と申します。本日は小児外科について、小児外科疾患についてお話しさせていただきたいと思います。小児外科のお話の前に自己紹介をさせていただきたいと思います。沖縄県出身で、2001年に琉球大学を卒業し、現在の琉球大学第一外科に入局しています。卒業5年目の2005年に外科の専門医の資格を取得しまして、卒業6年目から小児外科の研修が始まりました。自治外科大学の小児外科で3年間、その後沖縄県立南部子ども医療センター小児外科で3年間勤め、それから2012年から九州大学の小児外科で大学院での研究を含めて5年間お世話になり、2017年から現在のその琉大病院の第一外科へ戻ってまいりました。翌年の18年から小児外科グループのグループ長として診療を続けてまいりましたけれども、去年の11月からですかね、鹿児島の小児外科の方で研修を積んだ馬場先生が琉大の小児外科グループへ加わって、現在小児外科医2人体制で診療に当たっています。琉球大学の第一外科は消化器腫瘍外科学講座という講座名になりますけれども、その中に大人の成人のその外科のグループ各診療科があって、その一グループとして小児外科グループがあります。数年前に小児外科へのテレビドラマが全国放送されたんですけれども、どのような病気の治療を行っているかということについてはあまり知られてない、ないかもしれません。
まず小児外科とはというところからお願いします。
この小児外科というのは、小児の一般外科っていうところで、その一般外科と呼ばれているところがどういったものになるかっていう話なんですが、
はい、
よく言われるのはこう消化器、こう胃腸ですね、胃腸とかこうお腹の中のその食事をして、お尻からこう運腸を出すところまでの間に、はい、肝臓があったり他のお腹の中の、臓器全般を見るのが一般外科と言われてはいますけれども、はい、こうその中でこう小児、子どもに特化しているところっていうところになるんですが、
はい、
またこの小児外科はまた肺も含めた広い範囲の、こう臓器を扱う場所になっておりまして、体具体的に分けていくと、こうまず首の方からですね、
はい、
首の皮下腫瘍などから見ることがありますけれども、あと胸の方では、気管とか肺とか、
はい、
こう胸の中の腫瘍も含めたものや、あとそのこう骨の形がこうおかしいという漏斗鏡と呼ばれるようなものなども、うん、扱いますし、
はい、
あとお腹の中、腹壁ですね、
うん、
手術の数としては一番多いのが鼠径ヘルニアっていう病気で、後でちょっと詳しく少し詳しくお話しますけれども、鼠径ヘルニアっていう病気や、あとへそのヘルニアですね、このおへそがポコッとこう穴開いてて出てるような、でベソともまた違うような腹壁が開いてるようなものですね、はい、あとは鰓体って言って、へその中にこう 腸などがお腹の中の臓器が出てくるような最大ヘルニアだとか、
はい、
お腹自体がこう穴開いちゃっててそこから腸が飛び出てるような、うん、あの形で生まれてくるあの人も生まれながらありまして、
はい、
まあ、いろんなあのその腹液 の, あの病気があったりしますし、うん、あとは次は消化管ですね。こう、はい、あの口から行くと口の中はあの小児外科あまり見ないんですけれども、まあ、そのあのこう食道といってあのその腸とかがこの食道自体があの塞がってて、あと食道閉鎖症っていうんですけれども、うん、そういう病気からあのこう基本胃腸 の, そのこうどこかしらが塞がってるっていう病気がいろいろあってあの、うん、こうここにリストに挙げてる中でもたくさんあるんですけれども、
そうですね、
はい、あのありまして、
うん、
でそうですね、あと多いのはこのあの人の名前が書いてあるあのヒルシュスプルング病っていうあの病気に関してもこううんちがうまく出せない病気だったりとかするので、うん、あのこういった病気があったり、あとは肝臓のあたりの方でいうとあの胆道閉鎖症といって、あのこれは母子手帳とかにもこうあの書かれてますけれども、うん、便の色が白くなるというような病気で、
あ、はい、
あのこうもしあった場合にはもう早めに手術、うん、あの手術的な治療があの必要だし、うん、あの早めにわからないあのこう同定しないといけないので、あのこう母子手帳にも書かれていて、いるような病気があったりします。あとはあの泌尿器精巣ですね、うん、あのおちんちの玉が、
はい、
あのこう上に上がっているような病気だとかも、うん、小児外科で扱うことが多いですし、
うん、
あとは最後にあの腫瘍ですね、あのこう小児がんの方でもあの手術的な治療が必要な小児がんも小児外科の方で扱います。
先生、これ今全部ざっと聞きましたけれども、成人の方だったら例えば、ね、泌尿器科とかいろいろ分類されるものが小児外科の場合って結構いっぱい多岐にわたって、
ね、こう泌尿器の場合は、まあ、地域によっては小児外科医だけがやってるんですけれども、沖縄で実際は、うん、泌尿器科の先生で小児もこうよく見てくれる先生方が結構いまして、
はい、
こう場所によってはですね、うん、泌尿器の先生方が小児泌尿器として扱っているところもあって、
はい、
徐々にこの子どもの方にも広がってきているところもあるはあるんですけれども、
うん、
こう割と幅が広いですね。これにこの幅が広いだけではなくて、その年齢にも幅がこうありますので、
はい、
特にそのこう新生児期ですね、
うん、
こう新生児の中でもその普通にこう大きく生まれてくると 3000g 前後3キロぐらい
に
生まれてきますけれども、
ね、
はい、早く生まれて小さく生まれてくる子がいたりします、うん、500g とかっていう、こうサイズでのその、
すごいちっちゃいですね、
超低出生体重児のお子さんでも、
はい、
こう手術が必要になるような、うん、こうどうしても未熟性があるので腸が破れてしまったりとか、
うん、
いう時には手術が必要っていうことがありますので、
はい、
こうそういう小さい子から中学生まで、
はい、
この幅でこう必要なのでさらに複雑化してくるものと考えた方がいいかと思います。
本当ですね先生、これすごいですね。それを全部、まあ、見ていくという形になるわけですよね。
そうですね。
いやでも本当にこれだけの、まあ、いろんなね多岐にわたる、まあ、対象とする疾患も多く、さらには年齢の幅も加わってということで、まあ、先生新生児からということは先天的にいろんなこう、問題というか、
そうですね、
ね、先天性疾患を持ってくる子たちもいれば、まあ、年齢に合わせていきながらいろんな疾患が出てくるものに対しても対応していくということですよね。
そう、 そういうことになりますね、
はい、
なので、まあ、こう小児外科が扱わないこう疾患っていうのはこう頭の脳外科 の, こう子どもの脳外科の病気だとか、あと心臓の病気、
はい、
あと骨ですね、
はい、
そういったところ以外はだいたい小児外科が関わる、小児外科も少なくとも疾患の内容について知ってて、
うん、
まあさらにこう専門的であった場合にはこうより詳しいところに紹介する、ある程度のところまで見て、ちゃんとそのバトンタッチするというような形で必ず診療に関わるようなことが多いかなと思います、
はい、さてこの小児外科なんですが、それを専門に治療している病院は沖縄県ではどれぐらいあるんですか。
ですね、今現在小児外科を専門で行われ専門で治療を行っている病院というのは、まずはまあ子ども医療センター、沖縄県立南部医療センター子ども医療センターがすぐに皆さん思い浮かぶかと思うんですけれども、はい、こちらと沖縄県立中部病院、あと那覇市立病院、小児外科やってますので、はい、琉球大学 こう琉球大学病院の、方でも小児外科 こうグループがありますので、基本的には大きく4施設で、これに加えて最近こうヘルニアセンターを立ち上げて、ハトライフ病院の方で小児の鼠径ヘルニア の手術もですね、こう多く行われるようになってきていますので、これら そのこう施設でですね、こう小児外科をこう子どもの手術を中心に行われているということがあるので、こちら こう病院に来られるとこうより安心して治療が受けれるかなと思います。
はい、さて先生、先ほどの、ね、疾患の方での説明の中に、小児外科疾患の中でも最も多い疾患が、
そうですね、はい、こういくつか代表的なお話をこうしていきながらですね、うん、少しイメージがどんな治療してるのかなっていうのがこうイメージできるかなと思いますので、いくつかお話したいと思うんですけれども、まず一番こう小児外科の中で多い疾患というのは、こう鼠径ヘルニアっていう病気になるかと思います、
はい、
いわゆる脱腸って言われる、うん、病気なんですけれども、
よく聞きますね、
はいはい、こう下腹部のですね、鼠径部と言われる場所にこうお腹を支えるですね、筋肉の隙間からですね、腸などの、臓器がこう出てくるというものなんですけど、もともとはこれはこう男子だと精巣の通り道、うん、で女子だと卵巣子宮に続く人体が通っている場所で、なんですけれども、そこのところのこう隙間にですね、
はい、
こう袋が袋状のものができて、うん、でそこに物が出てくると、でだんだん穴が筋肉がついてくると細くなったりするので、そこで出てきた腸とかがキュッと締められて、うん、血の巡りが悪くなって戻らなくなるっていう、そういうこうことがあるので、
はい、
注意が必要な病気ですね。あればやはり締めた方がいいっていうのが分かっていて、
うん、
で治療方法としてはこうもう確立されたものがありますので、小児外科手術を行っている施設をこう受けるとですね、まあ、小児科の先生が必ず紹介してくるかと思いますので、それに従って受診していただくのをお勧めします、
はい、この他にもありますか。
小児外科の外来にですね、一般的な病気で あるんですけれども、よくこう紹介されてくる、相談されることが多い病気の中に便秘があります。
便秘
で、うん、便秘って、まあ、みんな便秘こうするんですけれども、
はい、
特にしつこい便秘ですね、
うん、
もう全然こう、まあ、便秘しがちなので、こうお尻刺激して出すように言われてますとか、肝臓その度にしてますって言うんですけど、うん、こうそのこう刺激以外ではもう出なくなってるような人とかですね、
はい、
でもしくは最初出てたんだけども、何かをきっかけにこうまあ、もともと便秘がちで、うん、こうだったんだけれども、特に大きくなってきてからもう全然出なくなってきたとかっていう人もいてですね、こうすごくこう便秘の中でも管理が難しい場合に小児外科に紹介されてくるんですけれども、
はい、
でこう割とこう多いと思います。皆さんこう来るんですけれども、うん、でなぜ外科に紹介されてくるかっていうと、こうヒルシュスプルング病といって、腸の神経がですね、うまくこう来てない、
うん、
病気があって、
はい、
でこうそれ の程度にもよるんですけれども、こう長い腸管がそういう神経が来てない場合には、もう生まれた時からうまく便が出せないんですけど、うん、すごくわずかな範囲でこう神経が来てない部分があるっていうような場合には、こう最初は出てるけれども途中から出なくなってくるみたいな形もうん、あるんですね。でそれで、はい、このヒルシュスプルング病自体はこのうまく神経が通ってない腸を取って、うんでつなぎ直すっていう手術をすることで血が出るようになるので、
うん、
まあ、手術が必要な病気ということで、そのこう振り分けをですね、
はい、
しないといけないときに、
うん、
小児科の先生も悩むので、
うん、
こうしつこい便秘の時には小児外科に紹介っていう形がありますでこのただ便秘っていうのもですね、うまいこう管理ができなかったりとかすると、こう そういったその腸の神経の病気がなかったとしても、
うん、
これがたまりにたまってしまうと、こう硬い大きなうんちがですね、こう、
はい、
腸の中全体に硬いのがたまってしまって、
はい、
でそうなってくると異糞症っていうんですけれども、うん、小学校ぐらい上がって、で小学校高学年になってもこう何かの拍子に便が自分の意識とは関係なくポロポロこぼれてしまうような感じで、う
ん、はい、
漏らしてしまうっていうような、ことがありまして、でそういったことにも発展することがあるので、うん、便秘癖がついている人っていうのはしっかりとした管理が必要になるので、
うん、
そういうちょっと難しい人もこう外科に紹介されてくることがあったりしますので、あまりほっとかずにこう言われたら必ず通ってほしいなと思います。
はい、はい、この辺は本当に親御さんがしっかり、子どもの様子を見るということが大切になってきますね。
幼稚園とか小学校とか上がってくると実際にどれぐらい出てるのかっていうのが分からなくなったりとかしますので、うん、その辺でこう隠れて気づいたらうんちを漏らすと、
うん、
でそれが管理をうまくすればそうならないで済むのに、なかなかこう本人の性格とかの問題じゃないかと言われた、うん、言われたりとか結構かわいそうな場合があるの で、
そうですよ、ね、
ちゃんと拾ってあげてこう、うん、うまい習慣をつけさせてあげるっていうのが大事かなと思います。
はい、あと、こういった沖縄県内の小児外科疾患の中で特に龍大病院で専門に行われている疾患というのは何がありますか？
ですね、これは横隔膜ヘルニアっていうものがありまして、
はい、
病気がありまして、横隔膜という肺と心臓のある胸のスペースですね、
はい、
胸腔って言いますけど、うん、そこと肝臓と胃腸を中心とした腹腔内、お腹の中ですね、お腹のスペースを隔てている膜がありまして、これ横隔膜って言うんですけども、これが大きく欠損してて穴が開いてるんですね、
はい、
でこういったものがもともとあってて、
うん、
でそれが胎児の時ですね、赤ちゃんがお腹の中に、お母さんのお腹の中にいる時に、
うん、
腸が全部胸の中にですねこう移動してしまっていて、
うん、
肺が広がらないんですね。そうすると、
うん、
でそうすると肺が未熟な状態で全然育たない状態で、
はい、
生まれてくるので、
うん、
で赤ちゃんっていうのはお腹の中から出てきておぎゃーと泣いた時から初めて呼吸をしだすんですけれども、
はい、
その時に肺が育ってないっていう状態になるので、うん、困るんですね。
そうですね。
ですごくこう心臓の状態だったり肺の状態の管理が非常に難しいんですけれども、それらをうまく管理しつつ手術も必要ということ で、 で頻度的にもそこまで、沖縄県内でだいたい年間5人いるかぐらいなんですけれど、うん、少ないので、一箇所に集めて治療した方がよかろうというようなことを考えて、琉球大学で集めて手術をして、手術を含めた治療をですね、
はい、
しています、
うん、
で主に新生児の先生方がすごく上手に管理してくださって、治療成績自体は全国でも引けを取らない高いレベルで治療ができている疾患があります。
はい、今後琉球大学の小児外科でこれから取り組んでいきたいと考えていることはございますか？
私がこう大学の方に戻ってくる前にですね、大学院生として小児腫瘍の研究をさせてもらったというようなことがありまして、で中央の方でどのような形で小児がんの医療がなされているのかというのを垣間見たところがありますので、特にその小児の固形がんは固形腫瘍ですね、
はい、
数が少ないっていうのも、うん、あるのと、まだその診断も含めたどんなタイプの腫瘍なのかというところでいろいろまだ研究段階、みんなでどんな治療が一番ベストなのかっていうことを考えながらやらないといけない範囲もたくさんありますので、
はい、
そういったところでですね、中央のがんの専門施設とですね連携を取りながらやっていけるようなですね、体制も考えつつですね、小児腫瘍の先生方と一緒にやっていきたいなと思ってます。
はい、はい、さあ先生、じゃあ最後に 今ラジオを聞かれてる、ね、リスナーの皆さんにお伝えしたいことをお願いします、はい。
特にですね、今回小児外科医としてお話しさせていただくということで、聞いてるのはお子さんが聞いてるというよりはむしろそのお父さんお母さんが聞いてますので、そのお父さんお母さんにですね、小さなお子さんを育てながらですね、お伝えしたいこととしては、小児外科医療というのは基本小児科の先生方が中心になっていまして、でその中で手術が必要な疾患があった場合に僕らが小児外科やってる施設の方にですね、紹介されてきます、うん。で安心してですね、治療が受けられるように、まず県内のその小児外科医は大体連携を取りながら診療を行っているのと、あと必要があればその県外のですね、全国の小児外科医とも連携を取って支えているような状況です。なのでお父さんお子さんは子どもに手術が必要かもしれないと言われて大きな不安を抱えてですね、受診することがあるかと思いますけれども、安心してお任せいただけるように誠心誠意努力していきたいと考えてますので、よろしくお願いします。
はい、先生ありがとうございました。やはり小さいお子さんがね、いろんなこういった病気でこう頑張っているのを一番身近に見ている保護者のご父兄の方がね、一番心を痛めているというか、それを小児外科の先生方も小児科の先生方もみんなで一緒になって、そこをフォロー しながら安心してこうなんて、病気治療に取り組んでもらえるように頑張っているということですので、
はい
はい、皆さんよろしくお願いいたします、
はい。
本日は琉球大学第一外科小児外科グループの久田正明先生をお迎えして小児外科疾患についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
ただいまお届けした番組は再放送でした。